はい。では我々からまずはベスト10から6を発表していきたいと思うんですけど、例によって順番をシステムによって決めたいと思うんですけど。
出た。サイコロシステムですね。
いやー、怖いな
ー。順番決め .com を活用させていただきます。
あるんですよね、本当に。
はい。順番決め .com はフィクションじゃないです。発売します。
ぜひ検索窓に入れてください。
嘘みたいな名前ですから、順番決め .com。
法が出たら絶対嘘だなって思いますよ、
ね。またまた、みたいなね。
あっさりインターネット描写って
言った。絶対に言う。
でも世の中意外とそういうサイト、ね、文字数カウントとか。意外とそんなまんまやなってありますよね。
すごい。
あるもんだわ。
はい、あの、4人の名前を箇条書きして、
はい、
これを、いきます。
はい。
あ、一番になっちゃった。
一番、ようこさん。
はい。
二番、山口。三番、大石さん。四番、マリオさんで。
はい。
はい。はい、ベスト10から6はその順番でいきたいと思います。
はい。
はい。では、
はい。
ようこさん。
はい。私の、じゃあ、10位からタイトルを言っていけばいいですかね。
はい。
はい。じゃあ、10位は、フクロウ。はい。
はいはいはいはい。
これ続けざまに言っていいんですか？
一応6まで全部言ってしまって、それから1個ずつ話していただいて。
はい、9位は、ヒューマニスト・ヴァンパイア・シーキング・コンセンティング・スーサイダル・パーソン。
すげえ、噛まずに言えるんです
よ。
すご。僕は噛みますよ、一回絶対。
はい、8位は、時々私は考える。
おう。
7位、ソウルの春。
うん、
はい、6位、正義の行方。です。
おぉ。結構あれですか、シネマートで買ったやつも、
うん、はい。そうですね。シネマート10位から6位はちょっとシネマート色が濃いです。
濃度が確かにシネマートであったな。
そうですね。そうですね。本当だ。
いやでもそれは。
そう言われてみれば。そうですね。これ1個ずつ言っていっていいですか、
はい、
うんうん、まあ、シネマートという映画館で働いて、いたので、韓国映画は、まあ、一般の人よりは数見てると思うんですけど、まあ、毎年結構な量見る中で、フクロウは、本当に何も考えずに楽しめる、ちょっとしたサスペンスであり、ミステリーであり、みたいな感じの、韓国時代劇ですね。
うんうん、
はい。フクロウっていうタイトルが、思わぬところで聞いてくるやつです。それでフクロウっていうタイトルなんだねっていう。
へぇー。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
そうです。
いやこれ気になってたんですよね。
はい。ぜひ見てもらいたいです。本当に韓国映画割と最近はこう社会派な、それこそシネマートでよくやってた実録ものみたいな、
うん。
はい。
ね、韓国近代史にとかいうのが多かったですけど、フクロウは本当にもう、めっちゃ面白かったなっておばちゃんたちも帰りに
家が
、はい、言ってくれるようなエンタメものでしたね、うん、はい、これ続けて言ってんですか？
あ、どうぞ。
はい。で、9位のヒューマニスト・ヴァンパイア・シーキング・コンセンティング・スーサイダル・パーソンは令和のヴァンパイア映画です。
令和の、
はあはあ、はい、今までってまあ、例えば、ブラッド・ピットみたいな、すごい美男子の吸血鬼が美女の首筋に噛みつくみたいな。
インタビュー・イズ・ヴァンパイアですね。
そうそう。簡単に言うと、インタビュー・イズ・ヴァンパイアなんですけど、はい、そういう感じの、あとはこう、何ですかね、こう、ヴァンパイアと、そのヴァンパイアハンターのアクションみたいなものが、すごい、もてはやされるヴァンパイア業界だったと思うんですけど、この映画は全然違うんですよ。主人公の女の子はまあ、ヴァンパイア一家に生まれるんですけど、血吸いたくないんです。
うん。
うん。なんか、誰かを傷つけてまで血吸うの嫌って言って。
うん。
でも、お父さんお母さんとかは血吸わない生きていかれへんやろ、言うて。で、今やったら私らが血をこう、都合してあげれるけど、もう独り立ちして自分で血吸いに行きなさい。って言われるけど、どうしても嫌っていう女の子の話です。
うん、うん、
可愛い、とても何でしたっけ、ファルコンレイクの女の子です。
うん、あ、はいはいはいはい。
あ、そっか。
そうですそうです。主演の女の子、うん、めちゃくちゃ可愛いですね。 このタイトルまんまです。話。
まあ、まあ、文章すまでも俺。
でもさすがに長いっすよ。
さすがに長いです。
これ僕もあのラジオで話しましたけど、さすがに変えてくれって思ったんですけど、僕はね。
ちょっと突っ込み待ちですもんね、タイトル。
そうそうそう。で、正確にね、こうチケット買うとき言える人とか全然いなくて。
やっぱいない
。全然いなくて。あの、ほら。吸血鬼のやつって言ってくる人が多かった。
ですよね。それはそう。
面白かった。そうですね。じゃあ次8位。時々私は考える。これあの、私も時々考えるんですけど、あの、自分が死ぬ時のことを考えちゃう主人公の女の子。スターウォーズの子ですね。
デイジー・リ
ル。そうです、そうです。会社で働いてるけど、周囲の人となかなかこう、うまくコミュニケーションも取れず。でも真面目に仕事はしてるんですけど、時々窓の外をぼーっと見ながら自分が死ぬ時のことを想像する女の子ですね。いつももう仕事とお家のこう往復で同じものを食べてみたいなこう、ルーティーン化して生きてるんですけど、そこにある時会社にやってくる男の人が、新しい新入社員の人が加わることによって、ちょっと生活に変化が起きるっていうのも、すごい日常あるあるだと思うんです。みんなこういうことって起きると思うし、うん、私はすごいあの、自分が死ぬ時のことをめっちゃ考える、幼い頃から考える人だったんで、うわーすごい私みたいなこと考えて映画作ってる人が他にいるんだと思って。びっくりしました。あの、よく映画館で映画見てる間に眠るように死ねたらいいよねとか思ってたんですけど、映画館スタッフになってから絶対困る。
確かにね。
っていうことをちょっと見てるときに思いました。本当に、あの、明かりがついて、映画が終わって明かりがついても、全然起きてくれない人とかいるんですよ。
はい、はい。
お客様って呼んでも、じゃ本当にこうって、あの、鼻の前に手を当てて息してるかどうか、確認したりすることがあったので、はい、皆さんも、あの、映画館で死ぬのは映画好きの人のあの夢かもしれないですけど、やめてください。
切実なお願いを。
という。そんなかもしれないけど。
でもすごく、あれなんですね。洋、うん、子さんとのこう、あ、私と似たようなというか、
あ、
こう親近感が湧く
主人公、ね。そうです。あの、やってくる新入社員の男の人との微妙な関係とかも、わ、うんうん、かると思って。
わかる。
そうなんですよね、うん。なんか調子いい男の人なんですよ、すごい。
う
ん、自分より後に入ったのに、結構会社にも馴染んじゃったりとかして早く。
でしかも映画好きなんですよね。
そう、映画好きなんですよね。これがね、映画好きの男の人にちょっと、ね、私も好きになりがちなんで、これ気をつけないと。
気をつけないと。
そう、その人ちょっとね、訳ありな人なんですよね、映画に出てくるその男の人も。
そうですよね。
そう。だからちょっと気をつけないと。映画の話が楽しすぎて、ついつい仲良くなりそうになっちゃうけど、ちょっと気をつけないと。と思った次第。はい。で、7位はソウルの春です。ソウルの春も韓国映画です。今年ちょっと韓国でね、いろいろ起きまして、その出来事に対してみんなソウルの春だよねっていう風にツイートしてる人とかたくさん見たんですけど、もうソウルの春はすごい恐ろしい映画で、ファン・ジョンミンが悪役を演じてるんですけど、もう本当に憎たらしい。本当に、今まで結構ファン・ジョンミンっていい役ばっかりやってた人だと思うんですけど、割と善良な役が多かったと思うんですけど、もう本当に何それっていう結末もなるんですけど、しかもこの歴史上のに本当に起きた出来事なんで、その後どうなるかとかも、みんな、韓国の人はもちろん分かって見てる わけなんですけど、もう本当に辛い終わり方する映画です。でも大事なこと、その韓国がどうやってこう民主主義を本当に民衆たちが勝ち取っていったかっていう歴史の映画たくさんあるんですけど、まあその中では結構心が折れそうになる映画です。勝ち取るまでのこうサクセスって言ったらおかしいな、こう民主主義を勝ち取っていく映画というよりは、その過程で打ち砕かれる部分が描かれてて、もう壮絶なので、本当にあの情報量も多いし、体調のいい時に見てほしいです。
はい、そこまで強烈だとちょっと見たくなる、
はい。クーデターとはっていう、
はあ、なるほど。
映画ですね。なんでもう本当に今年の韓国のね、あの出来事と、ちょっとシンクロするような。
ちょっとシンクロしすぎてびっくりしました
、ね。いや、本当に本当に。
まさか、そうね、その春が壊された年にそんなことがみたいなことだったわけですもんね。
っていうので、もうこれは絶対にみんな、隣の国の歴史を知るって、我々もね、なかなか映画から知ること多いと思うし、韓国映画は自国の割と負の歴史をエンタメ化して、映画化して見せて、しかも日本よりも韓国の方が映画見る人の数って割合がすごい高いんですよ。そうです。で、大人もちゃんと見れる歴史、エンタメだと思います。むしろ大人の方が見て考えさせられるという映画です。はい。で、6位は、正義の行方です。これはドキュメンタリーです。7ゲーさんで見たんですけど、私、九州で起きた女の子のちょっとまあ、殺人事件
を
捜査する人、報道する人、司法の人。のそれぞれの側面からこういろんな人が出てきてその状況を話すんですけど、これさっき何の話でしたっけ、あの犯人探しをする映画じゃないんですよ。
落
下の解剖学と一緒で、犯人を、まあ最初入りはすごいだから誰が犯人なのかみたいなことをこう考えさせられるんですけど、犯人探しをする映画じゃないから真実の行方じゃなくて、正義の行方なんです。
なるほどね。
そう。
なるほど。
そうなんです。これがすごい、染みるというか、もう何年も、十何年とか経ってるのに、十何年もっと経ってるかな。のに、みんなそれぞれその事件に関わった人たちが、警察の人も、報道の人も、司法の人も、みんな、全然まだ、昨日のことのように、映像を、で喋るわけなんですけど、もう、それがすごい、まあ、事件の関わった人の心にずっとまだ今も生々しく残ってるんだなっていうのもあるし、割と警察がすぐにこう犯人を逮捕して死刑判決が出るんですけど、それが本当に、まあ、正しいのか、そういう人が本当に犯人なのかっていうよりは、そこに持っていく過程みたいなもので何が起きたのかっていうのをすごい結構ドキュメンタリーにしては長尺なんですけど、丁寧にこういろんな人に話を聞いて映像化してるっていうので、これはすごいちょっと今年いろいろドキュメンタリーの秀作がさっきも話出てましたけどあったと思うんですけど、私はその中では正義の行方が一番ちょっと心に残ったという感じです。
くしくも袴田事件の無罪判決が今年出ているっていう。
そうなんですよ。そう、そうなんですよね。
冤罪ね。
そうです。冤罪とはっていうことについて見た人はみんなそれぞれに考える映画だと思いますね。
そっか。いや確かにちょっと。お便り、年間ベストのお便りにもありましたけど、正体も実はちょっと。
あ、そうですね。
冤罪とかの、ね、話とかなんで、実はちょっと、シンクロニシティじゃないですけど、今年そういう年だったな、みたいな、になるのかな、というのはありましたね。
あとなんかドキュメンタリーは、マミーも。
はい。マミーもそうですね。
そうですね。そうか。そうそうそう。
こう世間的にどう考えてもあいつがやってるだろうって言われている人みたいなのがいることに対して、有罪が出るとか、あるいは無罪が出るっていうことに対しても、どっちに対しても我々はどうしても過敏に反応してしまうというか、どう考えても有罪なんだから、もう裁判なんてもう意味ねえだろうみたいなことは言われることもあるし、でも、実際、何十年もかけて今年無罪になってるケースがあったりとか、で、逆もあって、めっちゃ、こいつがどう考えても悪いだろうみたいな人が無罪になる可能性もあるわけですよ
ね。そうですね。
そうそうそう。
その、どっち側に対してものリスクみたいなものをはらみながら、それでも、どう司法っていうものがあるべきかっていうのを考えないといけないっていうのはね。
そうですね。
ま
あ今年結構、映画でもそれが描かれた映画がたくさん出たっていうことですね。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね。シネマとかがあって。やっぱその自分とこの作品を愛して上映してるんだなっていう。
やっぱそう、ね、大事ですよね、それ
は。好きやん、みたいな。
ね、大事っすよ、それは。
はい。
はい、じゃあ、山口の2024年ベスト10位から6位まで発表させていただきます。10位、花嫁はどこへ？
はいはいはい。
お
9位、ゴールドボーイ。8位、シビルウォー。7位、夜明けのすべて。6位、チャレンジャーズです。
お
はい。まず、花嫁はどこへなんですけど、まあ、番組でもちょっと喋ったんですけど、まあ、インドの地方で花嫁取り違えがあって、どうやって元の家に戻るかっていう、まあ、コメディなんですけど、ただまあ、それぞれの、まあ、インドの地方の政治的な状況とかも加味しながら描かれていく話で、まあ、まず面白いんですよ。コメディだし、結構ハラハラするって面白さもあって、で、本作の良さ、まあ、これ僕も大石さんも言ってた部分なんですけど、そのインドの地方の家父長制の中で花嫁になるっていうことを受け入れようとする人、あるいはもう受け入れて生きてきた人のことも肯定するし、同時にそうじゃなく、そういうものから離れて、学問、で、生きていこうとする女性のことも、双方を肯定していくっていう、バランスの話になってて、まずそこがいいっていうのもあるんですけど、もう一つあって、この本作、基本的に出てくる人たち、女性の皆さんのこと、基本的に肯定されるし、割とハッピーなエンドを迎えるんですけど、一人、むちゃくちゃ不幸になってる女性がいるんですよ。作品の陰に。メインでは全然語られないんですけど、背景にむちゃくちゃ不幸になってる女の人がいて、その人にはフォーカスは当たらないんですけど、ただそれはあるっていうことがもう明示されている。で、その女性のことを、そこまで苛烈な不幸のにあったものとして描く必要は決してない話な気がするんですよ。メインじゃないから。でもそれがあるっていうことを描いてるんですよね。で、僕この作品内は結構、まあ、楽しくで優しく終わるけど、この作品の輪から外れた瞬間、地獄やぞみたいな話がむちゃくちゃ好きなんですよ。でそれがものすごい本作が際立ってて、特にその作品の外は外でも、この作品のヘリに触れちゃってるんですよ。もうその一番濃い地獄の部分が触れちゃってて、その匂わせじゃないんですよ。明確にその地獄はあるけど、ギリギリカメラの中に入らないところにそれが置かれてるっていう緊張感があるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。確かに確かに。
それがすごいバランスだなと思って、やっぱりそこに対しては、明確な意見性を持ってそうしてると思うんです。そんなに強烈な不幸である必要はない。でもそうやってやるっていうことは、本作でフォーカスされた彼女たちは幸せになれました。でもねっていう、この輪から外れた瞬間にっていうことを言ってる作品。この緊張感が面白くて、そしてビリビリするというか、強い作品だなっていうふうに思いましたね。はい。9位のゴールドボーイなんですけど、まあサイコパスって、まあ、フィクション的にカジュアルに語られがちな 存在で、うん、まあ、本作はそっち寄りの作品なんですよ。うん、岡田将生がサイコパスっていう、はい、まあ、絵的にはめちゃめちゃ映える。
最高でしたよ。最高でしたね。
最高だった。
確かに。作品で、で、もう一人サイコパスが出てくるんですね、本作は。
そうですね。
で、その二人のバチバチの話なんですけど、本作もね、こう、背景がいいと思ってて、
うんうんうん、
で沖縄の舞台で、はい、で、沖縄の状況っていうものが別に全く主題としては描かれないんですけど、うん、雰囲気として描かれ続けるんですよ、
うん。
なんか経済的な状況であるとか、うん、政治的な状況みたいなものは、全くその主題にはならない。言葉としても語らないけど、うん、あるよねっていうことをずっと語り続けるんですよね。
うんうん、
で、そのなんか不安な感じ、うん。別に自分たちはそれに直接関わって影響を与えられるわけじゃないけど、どうしようもない何かがこの空気の中に存在しているっていうものを描き続けるんですよね。で、今年で言うと、レッドデッドデーモンズデデデデデストラクション。
はいはいはいはい。
あれは東京に宇宙人のよくわかんねえ飛行物体が来て、それがずっと浮き続けてると。で、それは様々な人たちから、あらゆる方向から政治的にああだこうだ言われる、なんか、大きいものとしてあるんだけど、それはそれとして子供の私にはそれは関係ないよね。うん、でも、あの謎の不安は空中に浮き続けてるよねっていうのを描いてるフィクションを使った話なんですけど、うん、いや、沖縄にそれあるよねって、うん、自分たちは関われないけど、うん、あの空を飛んでる力のある政治的な物体あるよねっていうものを描いてるんですよ。
うん、
で別に、この作品がそれに対して意見性を持って描いてるわけじゃない。うん、でもあるじゃないですか、現実に、うん。そのフィクションの何かを借りなくても、自分たちにはどうしようもないけど、確かにある不安の材料となってる何か。それがなんか、この空気を作ってて、その中で生きてて、なんか、人を騙したりせんとしょうがないよねってなっちゃってるっていう、その空気がやっぱあの話全体を、ちょっと下支えしていると思うんですよ。単なるサイコパス同士の対決の面白さの映画じゃない、
うんうんうん、
シビアな空気があの世界を支えてるなっていう感覚があって、
うん
うんうん、なんか本作より面白いと思う作品は今年もっといっぱい見たんですけど、うん、なんかずっと頭の中から離れなかった作品なんですよね、うん、はい、ちょっとこれはランキングに入れたいなと思って出ました、
うんうんうんうん、
はい。で、8位、シビル王なんですけど、うん、逆に僕、シビル王はあんま政治的な作品と思ってなくって、リアリティがなさすぎるんですよね。だからもう、あの、偶話なのかな、偶話でもちょっとなくなっちゃってるというか、アメリカの中で分断が起きて内戦状態になりますっていうのを描くにしては、そうはならんやろって感じなんですよ。その政治的な状況を踏まえるとそうはならんやろっていう。
うん、
もう、なんか、今のアメリカ議会とかに攻め込んでもなーなーで終わったりしてるから。
確かにね。
あ、そうはならんやろって思っちゃうとこがあって。じゃあ何かっていうと、もう純粋に暴力の嫌さをひたすら描き続けた映画として僕は結構際立ってるなと思ってて。うん、
なるほど。
音が嫌とか、状況が嫌とか、
うん、
この状況に置かれた時自分どう答えるんやろうとか、
うん、
ひたすら自分が暴力の当事者になった時のシミュレーションとして非常に興味深かったなと思って、
うんうん、
で、それが暴力を行使する側じゃなくても、暴力を観測する側としてでも、そこで当事者になった時、
うん
うん、あれなんかこの行動原理おかしくないみたいなのになっても、もう誰も突っ込む人はいなくなってる。
うん
うん
うん、
暴力は与える側でも、それを見る側でも、もちろん受ける側でも、当事者になった時に、その評価は真っ当にはできなくなっちゃってるっていう。もうみんなおかしくなっちゃうんですよねっていう。いや、おかしくなるよねって、こうなったらっていう、その緊張感だけは確かに描けてた映画だったんじゃないかなと思って、単純に面白かったですし、その暴力の、エグすぎておもろいわってなってたし、同時にめっちゃ嫌ってなってた作品だったので、あげました。
はい。
はい。で、7位、夜明けのすべて、うん。本作も、正直僕がめっちゃ好きなタイプの作品ではなくって、うん、まあ、言葉にしちゃうとあれなんですけど、うん、まあ、ハートウォーミングで、
うん、
人と人との心のつながりがっていう、うん、まあ、そこに主題が置いている話で、うん、まあ、別にそれが好みのど真ん中ではないんですけど、なんかそれの描き方があまりに丁寧というか、
うんうん、
誠実なことで、あ、なんか、これがあってほしいなって、心底思えたっていう話だった ったかなと思って、
うん、
ちょっとずーっと残ってましたね、本作の存在は、うんうん。今年でもかなり早いタイミングの公開だったんで、うんうんうん、結構こう、ランキングとか考えていくとき、1月とかの作品って忘れがちになっちゃうんですけど、うんうんはいはい、ずっと残ってた作品だったかなっていうのがありました。あと、ちょっと本作、非常に興味深いなと思っているのが、うん、本作を高く評価している人、うん、男性が多いんですよ。
そうですね。
そうですね。
で、女性は結構評価辛い人が多くて、僕これね、ちょっと掘り下げきれてないんですけど、うん、もうちょっと掘り下げたいんですよ、自分の中で。その差がどこから生まれてるのか。
どうなんだろう。まあ、私も、まあ、5位から1位発表してないですけど、ベスト10内には入ってない、いい映画だなとは思うんですけど、確かに主人公の就職する会社、めっちゃいい会社だと思いますけど、あんな優しい人たちばっかりの会社あるとかすごい思っちゃうんですよね。
それみんな言うの。
そう、みんな言います、
ね。みんな言ってる。
しかもそれ言う人みんな女性なの。
そうそうそう。
なんでなのかなって。
そうですね。なんか、私は逆によく、ああいうちょっと、まあ、もう病名がついてるとかじゃなくて、ちょっとイライラしてわーってなっちゃう人に、結構やられるタイプなんですよ。
わ、
うん、ーって言われて、
ははは
あーってなる方のタイプなので、はい、確かにまあその病気っていうのもわかるし、その悪気があってやってるわけじゃないっていうのもわかるけど、ごめんなさい、私は会社の人みたいに優しくはなれないですっていう気持ちはありましたね、見てるとき。優しくしてあげたいっていうのは思うし、映画すごいいい世界だなと思うし、素敵だなと思うけど、あんな風に自分が実際できるかってなったら、同じ同僚の女性、ちょっと年配の女性がめちゃくちゃ優しくしてくれるじゃないですか。
はいはいはいはい、
すいませんって言ってお菓子買ってきたら、もうそんなのやめてって言って、
うん。
そんな風には私はなれない。お菓子ありがとうって言って受け取って、ふーってため息つくぐらいな感じにしかなれないなっていうのは思いました。
あれを理想郷とすると地獄になる人もいるってことですよね。
うんうんうん、そうですね。言われた方も結構その、分かってはいるけど、心にね、わーって暴言吐かれたら、心に傷を負っちゃうし、でも、病気なんですって言われたら、こう、言い返せないしっていう気持ちになっちゃうんじゃないかなって想像したっていう。
うん。そうなんですよ。本当、ここに性差があることに僕はもうちょっと、自分の中の解像度を上げたくって。
確かに男性がいいって言ってる人は男性が多いですね。そうですね。まあ私、そのシネマートの時に、シネマート時代に上映もしたんですけど、
はい。
はい。
そうですね。女性スタッフで、映画、私これ2回目ですって言ってたのは、主演の男の子のファンの、まあ、ここだけでしたね。
痺れるほど男前ですからね。
うん、痺れるほど男前ですね。
それはそう。いや、本当に。
本当に、本当に。
もうなんかね。いや、もういいや。いや、なんかでも本当すごいんだよな、なんか。
でもなんかああいう、ちょっと病名がついて、まあ、男の子の方はパニック障害みたいな形じゃないですか。
はい。
うん、で、そういう人ってもう身近に誰もがいると思うんですよね、うん、今の時代って、
う
ん
う
ん。
そうですね。
なんで、めちゃくちゃ優しくはできないかもしれないけど、そういう人の存在をちゃんと認めてあげるっていう、なんて言うんですかね。認めてあげるって言ったら言い方がちょっとおごった感じになるけど、なんや、いつもあんな怒鳴り散らしてみたいな風に思ったり、急にパニックになって会社休んでみたいな風に言う時代はもう終わって、みんなそれぞれのその個性として捉えて共存していったらいいよねっていう流れ。としてはすごいいい映画だし受け入れてる、
うんうん、
ただ自分がその立場になるって想像すると、うん、あんなには優しくなれないっていう気持ちにはなりますね、
まあまあうんうん、なるほど、うん、いやちょっと 一つのモデルケースとしていただいておきます。はい、この夜明けのすべてに対する男女それぞれの意見っていうのを僕今後集めていかないといけないんで、集めて自分なりの答えを見つけていかないといけないんで。
これ、なんかあれっすね、去年のバービーみたいな感
じです
ね。なんか男性の方がバービーって映画好きじゃねみたいなのにちょっと近いんですか？
確かに。
もしかしたら。
本当です ね。本当だ。
かもしれないですね。うん、
なるほどなぁ。そこか。なるほど。ちょっとだけ繋がりました、今。
うん、
はい。
よかったです。参加した意味が。
はい、はい。で、6位チャレンジャーズなんですけど、ちょっとね、期間が空いてるんで、本作の何が良かったかっていう言語化の部分を少し薄れちゃってる部分があって、番組でも取り上げてがっつり喋ったんで、言語化もある程度してたんですけど、少し今、ぼやっとはしてるんですよね。
うんうんうん、
ただ、上がったよねっていうのを思い出してて。
ああ、もう最高ですね。
最高です。その通りですよね、
うん。なんかジェンダーの話とかもしたなっていう。で、その、なんていうか、性的な部分をあんまり押しとどめてないというか、
うん、
割と性的に開放的な感じも含めていいなと思って、もうなんかあんまりその、セックスを匂わせる描写とかあるけど、そこになんかあんま、男女の差が描かれてないというか、
うん、
あれここで男二人がセックスしてねみたいなことが、いつの間にかシームレスに始まってて、あれみたいな。でもなんかそこを、そのシームレスなことで別にそこになんか意味を求めてない感じ。
うん、
普通にそうっていう感じがあったのは、自由だなとはちょっと思ったのと、あとまあ、なんだろうな、最終的に、その人間関係のドロドロの話からスポーツの厚さにもう一回回帰していくっていうのもなんかいいなって思った記憶があります。っていう感じですね。
はい。
はい、ちょっと言語化がぼやっとしてるんで、もうちょっと下げても良かった気がするんですけど。
まあ、まあお便りもありましたけど、うん、
う
っかり上がってないと思って、そう、いいと思います。それは。
そうなんですよ。なんかもう心のね、ポケットにポンって入ったんですよ。ポンって入ったから、もうここ入ったら、車内になって
る。そういうのだと思うので、ね、いいと思います。
はい。ってな感じで、
はい、
山口の10位から6位でした。
はい。
はい。
では次、大石さん。
はい。
お願いします。
わかりました。じゃあ、大石のランキングなんですけど、じゃあ、まず10位からいきますね。10位、ツイスターズ。
おおおおお
お。9位、クワイエットプレイスデイワン。
おお、いいですね。
はい。8位、どうすればよかったか。
うん、
7位、悪は存在しない。
おお。
6位、夜明けのすべて。
おお。
なるほど。
という感じでございます。
はい。
はい。でまず早速10位からなんですけど、もう僕の根源に近いようなことだなっていうのをすごい思って、ツイスターってやっぱ自然に対する if と象形から、それで動いていく人たちの話だと思うんですよ。で、まあ自分もものすごく、まあ映画で一番好きなのはジュラシックパークになってくるんですけど、そのジュラシックパークの中で描かれてるそれ、恐竜への if と、恐竜とまあ自然というものの if と、象形って、すごいなんか近いものをツイスターでも描けていて、で、なんか多分、自分が一番最初に見た映画で、うん、映画が楽しいって思ったきっかけは結構ここにあるし、
うん、
自分が結局その後科学とかサイエンスの道に進むのも、
うん、
その自然の恐ろしさと、でもかっこいいよねっていう、その両義性だと思うんですよ。
うん、
で、なんかそれを結局じゃあ、その山口さんが確かこれを話した時にラジオでおっしゃったのが、結局それを社会の中で、その気持ちをどう、社会的に消化していくかっていうのが仕事だよねっていうお話をされてたと思うんですけど、まさに自分の人生で多分そうやって選択してきたんだよなっていうのもちょっと振り返っちゃうぐらい良くて。で、今年の個人的な10位のテーマがあって、3つキーワードがあるなって思ってて、自己需要と残るものを残すこと、そしてあと消費しない消費されないっていうこの3つだなと思ってるんですね。で、ツイスターズは特に災害を消費しないじゃないですか、
うん。
しっかり災害は怖いもので、しかも人々の命を奪うものだというふうに描く、
うんうん。
そこにやっぱちょっと真摯さがあるし、そこからじゃあ何を残せるのかって話をグレン・パウエルとかがしていく。最初、それこそ主人公なる、主人公というかまあ、主人公のもう一人の主人公でグレン・パウエルが演じる YouTuber は、竜巻を消費する側なわけですよ。コンテンツとして。だけど、そんな彼が、まあ、ある種のその、在野の研究者的なところになっていく中で、それは消費するものから残すものに変わっていく過程なのかなって気がして、で、まあそれがやっぱり今必要されてることなんだろうなっていうのもすごい思ったので、なんかそれをあんなに楽しいエンタメに落とし込めてるのすごいなと思って、これを10位に上げさせていただきました。
や、結構ね、本当いい映画だったなっていうのを思い返しても、感慨深く思っちゃうんですけど、その、憧れって、フィクションにおいて結構、憧れの罪性って描かれがちだなと思うんですよ。何かをやりたい人間って周りに迷惑かけるよねとか、その何かを破壊するよねみたいなことを描きがち。それってちょっと罪を含んでるよね。それでもやるよねみたいなこと。まあ、例えば、そうやって風立ちぬみたいな。
そうですね。
憧れって罪だよねみたいな。それが究極に近い作品だと思うんですけど、本作の憧れに罪性ってほぼないと思ってて。いや、むしろその憧れが世の中の役に立ちますよねっていうバランス。なんかその素直さって、ちょっとフィクションが映画化ながちな部分かなって気がしてて。なんかそれってなんでかっていうと現実がそうだからだと思うんですよ。なんか憧れてるものを、なんかやりたいと思うことを社会にすり合わせていくのが現実だから、いやそうじゃないものみたいよねっていうのでフィクションがそういうものを描かないことが多いのかなって気がしてるんですけど、ド直球で描いてくれたなって思うし、それが気持ちいい映画だったなっていうのをね、すごい思うんですよね。
そう、まさにおっしゃる通り。そうなんですよね。
いやでも確かに、あ、言われてる、あ、確かに、大石さんっぽいわ。
そうそう、
ぽいわって思って。ああ、なんて気づかんかったやろって思って。いやもうちょっと、大石さん検定にちょっと負けたいって感じが。
違う、なんで大石さん検定と、
とは、ちょっと理解してなかったわっていうことをちょっと思い知らされました、今。
いやそうなんですよ。で、9位のクワイエットプレイスデイワンなんですけど、まあ、今年、ニューヨーク映画めちゃくちゃ多かったなと思うんですよね。ロボットダリアングスもそうだし、バスライフもそうだと思うんですけど、そのうちの、なかなかないバランスのニューヨーク映画だなと。
まあそうですね。確かに。そこも確かにニューヨークでしたね。
ニューヨークが閉じ込められているという、ことを利用して、まあでも、やっぱり今作素晴らしかったのは、その、まあ、今作のポスター、大都会ニューヨークを音立てずに生き残れるかと、いうふうに言うんですけど、いや、これ、How to Survive の話じゃないんだと、How to Live の話なんだっていうところに落とし込めたのが、マジですごい。
これはね、ほんと見た時の驚き？
そう、冒頭ですよね。
あれ？そういう話？
そう。
ありますよね。
そう。もう多分、今だから、いいんですかね。どう思います？
いいんじゃないですか？ちょっと。
どっちでも。
じゃあ、まあ、あえて、まさかご覧になってない方がいらっしゃるかもしれないから、あえて言いませんけど、主人公のとある設定っていうのが、もう、How to Survive を How to Live にしてるんですよ。で、クワイエットプレイスって正直もう、前日談というか、まあ、すでに前作があって、前作の中でもある意味もう、出落ち的なモンスターだし、出落ち的な設定だと思うんですよね。で、その中でどう遊ぶかっていう話だと思うんですけど、それを、こういう風に料理できるんだっていうところが、ちょっと感動しちゃって、
まだそういう球投げられるみたいな驚きはすごくありましたね。
そうっすよね。いや、これは本当にこの設定考えた時点で勝ってると思うんですよ。今作は
本当に。だから見てる最中はずっと幸福なんですよ。だからこそ、なんかあんまり設定で自分は映画見ずにストーリーで映画見てるって思い込んでるんですけど、これに関しては設定でめちゃくちゃ見てるなと思って。でもなんかだからこそ、本作の結構芯にあるメッセージっていうのもすごく伝わりやすくなるし、自分に置き換えても考えやすくなるし、この手のパニック映画でしっかりそれができたっていうのが、ちょっと類を見ない傑作だなと思ってます。
なるほどな。
確かにな。いや、ラスト忘れられねえんだよな。
そうね
あの曲で最後締めるのとか最高じゃんって思ってましたけどね、本当にね。
そう。とある場所まで行った後にねっていうね。
映画が終わるとはどういうことかっていうことだと思うんですよね。いや、なんか今年映画の終わり方ベストかもしれない。
確かに。
ね
え。かっけーってなりましたもんね。本当に。
素晴らしかったね。
はい。で、8位どうすればよかったか。
はい。
ですけど、その、これも多分消費しない、されない、考え続けるっていうところのテーマかなと思っていて。まあ、さっきも山口さんもおっしゃってましたけど、やっぱ、どうしてもその、ああいうニュースだとか、その、情報だけでそれを見とると、まあ、誰が悪いんだとか、誰が、こうしたらよかったんじゃないのとかって、簡単に僕らって意見を考えていっちゃいがちだし、それは例えば社会とか、もうちょっと公的機関頼った方がよかったんじゃないのとかって、それこそ最初に予告見た段階から、なんでこの人を病院連れてかないんだろうぐらいのことやっぱ思っちゃいますし、
はいはい。
でも見ると、できない事情というか、まあ、そうだよね。現実って複雑だよねってことを、ここまで、とことん分からされるというか、その複雑さが、そのフィルムというか、もう映像に焼き付いてる。なんか、それがやっぱり、 飲み込みづらいのがすごくいいというか、
うん
うん、っていう映画だったなと思っていて、であと、あの前回、前々回かな、あの山口さんともうちょっとオープニングトークで話したんですけど、お姉さんが力強いのが、うん、とにかく特に後半魅力的で、
うん、
なんかそこにグッときちゃうんですよ。だから映画ラストってピースシーンで終わるじゃないですか。うん、もうそれしかないなっていう、うん、そう。だからこの人たちのことを良かった悪かったか、あるいはどうすれば良かったかなんて、もちろん考えるんですけど、答えなんか出ないんですよ。うん、なんなら監督も多分答え出してないと思うし、
うんうん、
当事者であるお父さんだったり、お母さんも答え出せなかったんじゃないかなっていうのはすごく思っていて見てて。ただ、結局それを考え続けるしかないんだと思うんですよね。その現実に向き合っていくって。うん、当たり前だけど、そのことをすごく重たく受け止められる映画だったなと思って、これをちょっと忘れがたいなと思って。はい。8位に入れさせていただきました。
で、あの、本作のラストで、お父さんにこれを映画として世に出していいかっていう厳しいシーンがあるんですけど、あれ、まあ、めちゃくちゃ重いシーンですし、あれ、監督自身の覚悟を問うてるシーンでもあるなと思って、これを、この映画を世に出したら、絶対監督自身も罪性を問われるんですよ。お前は何してたんやっていう。
撮ってただけか
い。撮ってただけかってなるんですよね。絶対にその視点は行くんで、でも世に出したんですよね。でそれはやっぱ、覚悟してやったんだなっていう、20年間貯めたものを、その20年間の果てに世に出そうって決めたっていうのは、覚悟だなと思って、すげえ思いだって思うんですよ。うん、あの映画見た人、みんなが思ってると思うんですよ。監督は何してたんって。
そうそうそうそう。
もちろんその、どこまでできたかっていうのは中に描かれてはいるんだけど、
うん、
でも本当に細切れの映像の間に別の時間があって、その時間の間みんなが生きてたはずで、
うん、
そこの中で本当にベスト尽くせてたんですかね、とか思っちゃうし、いや、そもそもベストって何なんですかねみたいなところまで含めて、ちょっと至っちゃうんですよね。
うん
うん
だから、コント君タイトルってもうどうすればよかったかって、うん、まさに監督自身の問いかけだろうし、
うん、
最後のお父さんへの問いかけでもあるけど、
うん、
観客にも問いかけられてる気がして、
うん、
なんかだから、見た人を当事者に巻き込む映画だなっていうのをすごい思ってますね。
あと、本作タイトルがいいと思ってて、
うん、
変に複雑にしてない
んですよ。そうそうそうそう。
だから、あの、描いてることが複雑すぎるんで、
うん
せめてのガイドラインとしてタイトルでどういう風に見てくれっていうのだけ示しているなって思って、それがないと生の現実って読み解けないんですよね。
ちょっと難しいところありますよね、確かに。
一つがこうガイドラインとしてどうすればよかったかっていう風に見てくださいって言ってる。もちろんそう見なくてもいいんですけど、その、なんていうか、一つ目の補助線があることで、見てる間見やすいなっていうのもあるし、あと、
う
ん、この映画を見に行くっていう決断をしやすいんですよ。
そうそうそう。そうなんですよ。
映画興行としても、いいタイトルだと思って。
うんうん、なるほどな、
うん、確かに確かに。
うんうん。そうですね。
あのシンプルなタイトルにあのポスターっていう。
う
ん、
そう
はい。
はい。
で、7位は悪は存在しない。
はい。
ですね。もうなんか、その、まあ、浜口竜介作品の今年って枠って感じですけど、
うんうんうん、
なんかね、ほんと細かい描写が全部忘れられないんですよね。
うん、
もちろん皆さんおっしゃるとおり、あの、車の中での会話のシーンとか、
うん、
あとはその、説明会のところ、
うん。
はい。
もそうですし、はい、でもなんか、ふとした時に、
うん、
あ、これアクアソンとしてで見たな、みたいな瞬間が日常生活生きてる中でたくさんあるんですよね。
はいはいはい。
例えば、自分の会社の会議の中で、
うん、
とりあえずこうしましょうかって言ってる時に、あれ今、コンサルみたいなこと言ってんな、みたいな。
コンサルみたいな。
でも、自分の本心でビジネスの方ではそうなることを頭で考えたら、ビジネスではそうしなきゃいけないんだけど、
うん、
でもなんか違えよな、みたいなことを思いながらやってたりとか。
うん、
で、それを、あの、その後に、こう、会議終わった後に同期に、でもさ、あれさ、絶対うまくいかないよね、みたいな愚痴ったりとか。
うん、
悪は存在しないだなって思う。瞬間が非常に多くて、う
ん、はい、はい。
すごくそういう点でも刺さったし、
うん、
やっぱなんか、その劇場ほぼ満席の中で、うん、あの渋谷の映画館で見に行ったんですけど、うん、ラストがポンって、ああいう形で終わって、うん、 劇場全体が狐につままれたような
確かに
すごかったですよ、ね、終わった後の
本当本当
なのこの空気みたいな、
そう
空気みたいな、
明かりがついた後のみんなのね、
あ、みんな分かってないみたいな、あ、みんな今頭にハテナがいっぱいだぞみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
あれそうかですね、あれを劇場で多分楽しめたのは相当贅沢なことだったんだろうなと思って、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうそう、
そう、誰もまさかあんな風になるなんて思ってないから
思ってない
そう、なんかそういう意味でも映画館で映画を見る楽しさみたいなのをすごい感じた映画でもありますね、
うんうん、結構意図的に箱も選ばれてるじゃないですか、
うん、
ちょっとちっちゃいところとか、なんかそういうところも含めて、投票でもありましたけど、
うん、
箱がっていう、
うんうんうん、本当本当、いや本当にびっくりして、私同じ回シネヌーゴーさんで見たんですけど、同じ回に、シネマートのスタッフも見てたんですよ、一人。
はいはいはい、
偶然、
はい。
で、出てから、ああ、見てたんや、みたいになって、もう二人で、あ、どういう意味なの？どんな意味やったの？ちょっと教えてくれへんかな？
そうですよね。ね、いや。意味わかんないですよね。で、あって、
ね、
なんかみんな、これはこういう意味でね、みたいな言いがちですけど、ほんまかって。
いや、そうそうそう。
そうやろって思ってますよ。っていう。
いや、僕あのラスト大好き。その、なんかこう、理解できないように作ってる映画ってあるじゃないですか。
うん、
ただひたすら不条理っていう映画もあるんですけど、
うん、
本作って割と筋ずっと通ってて、
う
ん、
そうそうそう、
わかるわかる、悪は存在しないよねっていう風に見てるじゃないですか。
うんうん、
で、ラストで、悪は存在しない
え、どこと
ってなってるよね。
あそこで、その、観客から理解されることを拒むなと思って、
うん、
映画の側が、
うん。
分かった気になってんじゃねえって言って、うん、もうこれがリアルだって言って、まあリアルがこう、文字通りね。リアルが文字通りに、ね。こっちに来るわけじゃないですか。
本当に、
そうそう。
うん、いや、なんか、あ、映画ってここまでやってほしいかもと思って、
うん、
そうそう、やっぱこう、理解したい人なんで、僕、映画理解してと思いながら映画理解してるんですけど、うん、てめえなんかに理解されたらたまるかって映画に言われるのも、やっぱ気持ちいいよって。
いや、それはそうですね。それは確かにそう。
本当に突き放された
な。バーンって言って、うん、はぁね、最高ですね。
うん、
でもね、
そう、なんか分かんなくて最高ってなかなかない体験ですからね。
なかなかない。
本当本当。
浜口監督、ちょっと最近キレッキレですよね。本当にキレてる。
本当に。
ちょっと最近走りすぎて怖いですもん。
いや、本当ね。いや、そういうこと、ちょっと前回のね、回でギフト見ましたって僕話しましたけど、
はい、
やばいっすよね、っていう。マジですごいと思う、本当に。
いや、もう次回作以降もずっと追っていきたい。
そうですね、
リアルタイムで終えることが幸せだなって思える。
いや、そう、本当に。
作り手ですよね、本当に。
浜口竜介監督、三宅翔監督とかも監督で選んで見に行くっていう、
うん
う
ん、
今代表じゃないですか、
ね。そうですね。
そうですね。
それに続く才能目、山田洋子監督じゃないかなって気がするんですけど。
そうですね。
あの、最近は知り方。
そう。そう。
なるほどね。いや、だから、すごいなんか、
うん、
まだこう、めちゃくちゃ有名じゃないけど、
うん
っていう人がすごいドンと来たみたいな年だったんじゃないですか、やっぱり。僕の奥様の監督
か、ね。奥山監督
とか
ね。
とか、そういう、あと、ハッピーエンドとかでもいいし。
そうですね。
なんかそういうの、なんかちょっと、今年そういうの多かったような気がして。
ね、なんか、邦画の、特にミニシアター系というか、その、ちっちゃいところでやってるような映画が、すごく質が良い。
なんかね、なんかちょっと、なんかのニュースで、なんか最近韓国映画のその監督でそのポンジュの以降の人がいないみたいなニュースを見たときに。でも日本は今最近それが成功と浜口ですけど、三宅翔とかがいるから、やっとしてるよねみたいな風ななんか分析のなんか記事みたいなのを読んだんですけど、まあでもそういう韓国でそのポンジュのとか出てきたみたいなことが、今年だったねみたいな、
そうですね、
今年というか、ここ数年だったねみたいになるかもしれないなっていうのは思いました。
ね、やはりその直近の片山晋三監督も今年ね、新作がありましたし。
そう、まあ、それがなかなか、まあ多分ね、そう長続きするもんじゃないと思うんですけど、結局その韓国のその分析の記事出て別に、それ多分、 そういう時期もあるよみたいなことだと思うんですけど。
いや、で、それらの才能が、劇場から出てきてるっていうのが熱いと思うんですよ。
いや、そう、おっしゃる通り。そうですね。
本当に本当に。
で、結構その劇場でかかるような対策が、ちょっと今年弱まったなっていう感覚あるんですよ。洋画も邦画も。
そうですね。
で、その中で、小さい規模の映画とはいえ、劇場作品として明らかに際立った才能がいくつも出てきてくるから、いや、ちょっとその、最近、映画界、ちょっとしんどいなって思ってたんですけど、いや、でも、若い才能出てきてるじゃないかっていうのも思い直して。
そうですね。なんかこう、代替わりが起きてるっていうかね、世代交代が起きてるっていうのはすごい感じますね。
そんな中、現役でやってる黒沢清とかね、今年はすごかったですけど。
本当に本当に、
ね。俺はまだまだみ
たいな。3本も出すかねみたいな。
いやー、こっちはこっちで切れてんなー、みたいな。そうそうそ
う。間がいないというか、めっちゃ年取った人がめちゃくちゃグイグイまだやるぞ、みたいなと、若い人がどんどん来てるみたいな。間は、みたいな感じですかね、今の感じ。もしかしたら。
綺麗だったな。
結構中堅の人が配信とかの方に行った感覚あるんですよ。
あ、そう。まあ、それは確かに。
ちゃんとその一番お金稼げるラインのクリエイターが配信の方に行ったっていう感覚は今年すげえあって、まあその分、ね、次世代が劇場作品に出てきてほしいですけどね。
すごい。
はい。で、6位夜明けのすべてなんですけども、そうですね。なんかこれ途中までっていうかもう結構上げるかどうか悩んでたんですよね、ずっと。まあ、いろいろな、それこそ、ご意見もあったし、僕の中でもなんか、ただこれをいいというのもどうなんだろうみたいな、すごい問いもあったんですけど、でもやっぱりなんか、覚えてるというか忘れられないな、という気がしていて、で、それはさっきのキーワードの中で言うと、残るのを残すことというか、あと残らないものってところかなと思うんですけど、途中でその、社長の弟さんのテープの中で、この宇宙には変わらないものなんて存在しないのかもしれませんっていう。例えば、あの星はもう15年前に消えてるかもしれないし、そう、何百年前に来た光っていうのが今コントロールだけで、あの星はもうないかもしれない。しかもあの星は北極、もともと北極星でもなかったみたいな話がされていて、なんかそこって本当に宇宙規模で変わっていくものの話で、それはあの二人の関係性もそうだし、あの二人自身のその症状もそう。なんかその、普遍であるというか、普遍の法則というか、全くその変わっていく、地球が自転する限りは朝は来るんだっていう、その変わっていくもの、夜も来るし朝も来るしっていう、それを受け入れた時に初めて自分らしさというか、みたいなものをこう受け入れられるのかなっていうのがすごい、まあただただいいなってやっぱ思ってしまって、で特に途中山添くんのセリフかな、あの、助けられることはあると思うんですよっていう、あのセリフがあったと思うんですけど、ここが慣れるって表現されてるのがすごいいいなって思って、これ、まあ、あの文脈の中では可能、助けることができるっていう意味でもあったと思うんですけど、一方で助けられるっていう受動体側の方でもあるなと思うんですよね。だから、その人との近くに入れることで、自分も助けられるかもしれないというか、なんかそういう、その、優しさというか、人間関係における自動詞多動詞の関係性みたいなものがすごく曖昧っていうか、まさに中道的に描かれていて、そこに真実みたいなものを見たというか、結局自然発生的にそういうものが、さっき陽子さんが言ったように優しくしなきゃってやると、多分嘘になると思うんですよ。それって地獄になるというか。結局優しくできるときに優しくできる、するから優しくなるだけであって、その余裕は今みんな持てないかもしれないけど、でもいつか持てるようになる。しかもこの映画の中では持てる世界を描くってことが、すごい自分にとっては、なんか癒しになったなっていう気がしました。ちょっとこれすごい言葉にするのが難しいんですけど、夜明けの全てに関しては。
そうですね。なんか、こう、助けようとした側が、一緒に落ちてしまうような距離感では寄り添わないっていう距離感なのかなっていう。助けられることはあるって多分そういうことだと思うんですよ。全力で、もう身を粉にして、自分を犠牲にして助けはしないですけど、これぐらいの余剰はあるんで、なんか使ってもらえることないですかね、みたいな。
そう。
でもそれをできると思ってやるっていう、というか、これぐらいは受け取ってもらえると思って出すっていうのをお互いにできるようになったら結構余剰って、誰かのものじゃない余剰分がそれなりに余るはずなんですよね。
そうですね。
でもそれって、いや、どうせ世界が自分を助けないってなったら、うん、もう余剰は一個も出さないってなって、うん、なったらこの余剰はどこにもないことになるっていう、うん、その余剰は作れるんじゃないかなっていう期待をちょっと込めた作品っていう感じがする。
そうなんですよね。だから、優しい映画だし、みんなが優しくなきゃいけない映画のようにも見えるんだけど、うん、でもちろんそれは余裕があればそうなるんだけど、うんうん、一方で祈りの映画でもあるなっていう気はして、うんうん、結局その人が治ってくれるかどうかって祈るしかないと思うんですよね。うんうん、別にこっちから何かあったって言いに行くにもほとんど、うん、やっぱそれが本質的に助けるのか分かんないし、
う
ん
う
ん、
そう。
ってなった時には、どうか空気に怒っててくださいってシーンもありましたけど、うん、そんな感じでもう一回神様を収めるみたいな、うん、みんなそういう感じになっていくんだなっていうのがすごい思って、うん、だからそれもまさに消費されないってことでもあるし、うん、自己事情ってことでもあるから、うん、そういう意味ですごい心に残ってる映画だなと思って、ちょっと今6位まで上げてます、現在。はい。
僕はやっぱ優しくない他者は、あの、カメラからちょっと外れたところにいる作品だなとは思うんですよね。こう、ちょっとカメラ向き返った瞬間、
うん、
あ、やっぱ嫌な人いたって、なる作品だなと思って、まあ嫌な人って言ったらですけど、そんなに人を助けれるわけじゃない人っていうのも今なと思って、はじめ、会社辞めるときになって、うん、あの、会議場で寝ちゃってたときとかに、もう何も言わずに出て行ってそのまま会社辞めるじゃないですか。うん、あそこで置いていかれた会社の人とか、の立場とか僕めっちゃ考えちゃって。
考える考える
。
で、多分めちゃくちゃ悪口言うんですよ。
う
ん、
そうですよね。
まあ、
ね
新人がさ、もう完全に辞めてさ、みたいな。
あだ名つけてね。
うん、
分から
ないかな、
みたいな。ちゃんとそういう人はいるよっていうのはある映画なんじゃないかなって僕は思ってるんですけど。
うんうんうん。
はい。
はい、そんな感じです。はい。
はい。では、マリオさんの10位から6位を。
はい。もう疲れたねっていう。はいや。まだ言ってもないのに疲れたっていう、ね。
頑張って。
はい、わかりました。はい。じゃあ僕の今年の年間ベスト10位から6位発表しますね。10位、君の色。
お、お、お、お、お、お、うん、お。
9位、落下の解剖学、
うんうん。
8位、スーパーハッピーフォーエバ
ー。
お、7位、時々私は考える。
うんうん、
6位、システムクラッシャーです。
うん
はい、なるほど。
はい。
はい。じゃ、まず10位の君の色なんですけど、まだ未だに話せる気がしないんだよな、っていうことを、僕らの収録会でも言ったと思うんですけど、言葉にするのが難しいなっていうのだと思うんですけど、ただそのやっぱり、あのやっぱ優しい世界っていうのを、あの規模感で、再起走った感じでやってるのすげえなっていうのがやっぱあって、いや、ほんと、山田直子もやべえ年だったなって思いませんかみたいな感じなんですよね。うんうん。なんかほんと捉えどころはないんだけど、ある意味。けど、このなんか、その一瞬一瞬の優しさとか、普段目に見えないその感情の発露みたいなのがすごく愛おしい。で、それが全部一瞬一瞬で淡いものっていうのが、これはなんか刻まれてるのすごいなってやっぱ思っちゃって、本当なんてことない青春映画って言ってしまえばそうなんですけど、ただそこにめちゃくちゃ寄り添ってる映画として、僕はちょっと忘れられないなというのがありまして、やっぱこの世界の優しい眼差しみたいなのは本当にやっぱりあの、まあ夜明けのすべてとかでも通じるものがあったし、なんかそういうの今年はなんかすごく考える年だったんじゃないのかなっていうふうにはすごく思ったので、ちょっと10位の方に入れたいなと思って入れてみました。はい。
山田直子監督、オリジナルになった瞬間の尖り方やべえ。
やばい
っす。やばいっすよね。
やばい。はぁって感じ。ねえ、再起走してましたよ。いや、本当に。
テルミンってなる
からね。テルミン高校生にしては、こんな曲作れんだろう級の謎の、あの、メロディーラインと、あの、リリックみたいなとか。
ドッペン解明。
そうそう。いや、本当に、いや、あの、さっきね、話にもあった、その、陽子とか、あの、ね、僕の貴様のオケマトみたいなの流れに、先に入れていいんじゃんこれみたいな、ぐらいの、どぎも抜くレベルの作品じゃありませんでしたか皆さんみたいな。ちょっとみんな忘れかけてないですかみたいな。
だから、あれがシネコンでかかってることに若干違和感があった。
いや、わかりますよ。これは、あれこれ、テガトルとかで見た映画ではなかったですかみたいな。あれが、なんか、超、さも超大作感で流してる。
だから、最後のミスチルが合わねえな
ぁ。いや、本当に。なんか、ノスタル チに浸る酒じゃないもん、これ。違うもん、っていう。
無理やりそういうことにしたな、今、みたいな。
そうなんだよね。そんな全くないけど、青春映画耐えてるみたいな。
うん、
そう、なんかやっぱその青春映画だけど青春映画じゃないみたいな描き方みたいなのが、やっぱすごいなって思って、
うん
うんうん、どうやってそういう感じで作れるのかというか、うん、ちょっと不思議というか、
うん
う
ん、
いや、すごい、いや、すごかったなって、うん、まあ、今でも思ってるっていうので、ちょっと入れてみました。
うん、はい、
うん。で、9位の落下の解剖学なんですけど、まあ、我々こう、SNS 的なもの好きじゃないですか。
なんだかんだ言ってね。
なんだかんだ好きじゃないですか。ね、SNS、つれえなみたいなこと言いながらの、けどやっぱそういうのを一番やっぱ考える映画が見てて、やっぱこう、好きではあるんだなっていう、うん。やっぱそれはもう、生活と切って切り離せないからだと思うんですよね、うん、それが、うん。
確かに。
ということも改めてこう考えるような映画でもあったし、まあ、いろいろこれも固定観念をいろいろこう超えていく話でもあったというか、壊していく話だったと思うんですよね。
うん、
あの小説家の妻と夫の、
うん、
あれ結構普段だったら違うよねみたいなのが、法廷でクローズアップされてしまうみたいなところとか、まあ、結構ある意味チャレンジングというか、ちょっとある種の挑発をそれかましているような気もするし、映画の中で。で、やっぱりその真実というのは、まあみんな語りたいようにしか語らないし、
うん、
というかなんか、語ることを強要されてるな、みたいな。
そうですね。
感じなのを、それもうすごい SNS 的だなって思って、うん、そこからどう逃れるかってことを今ずっと考えてるなっていうことも、この映画を見た時にすごい考えたんですよね。
うん、
あの映画の特にやっぱ男の子が結局真実を選ぶっていう話になっていくじゃないですか。
うん、そうそうそう。そうなんですよね、うん。結局はもうその自分の話しかない。
うん。
自分が見た時の感情とかでこの出来事を語るしかないっていうことを、まあ、ある種共有されてもいるけれども、けどそれが今大切なことでも実はあるっていうのはすごく思ったんですよね。
うん、
自分の物語を自分の言葉でいかに紡げるかみたいな。
うんうん
というのはすごくなんか考えさせられて、ちょっとなんかね、ラジオの収録と別のところで、最近エッセイが流行ってるってそういうとこじゃんっていうの一旦なんじゃないかみたいな、っていうのがちょっとあって、そう、みんななんか自分のことを書きたいとは思ってるみたいな。そう、別になんかエッセイって有名な人のエッセイよりもなんか、その辺にいる人のエッセイが読みたいみたいな。
確かに。
っていうのはすごい思って、やっぱそれはもう時代かなって思って、それがやっぱ、しやすくなったし、っていうこともちょっと考えたりとかもして、いろいろこう考えさせられてしまう、みたいな、
うん。
で、その宙吊りの感じを2時間半、もうめっちゃ宙吊りみたいな時間が、
うん、
まあ忘れられなかったな、という感じですね、
うん。
はい。で、8位のスーパーハッピーフォーエバーは、
うん、
うん、すごい、あの、形あるものすべてなくなるという諸行無常。まあ、よく考えたら、劇中あの、鴨の町名のフレーズを使ってたりするんで、まあそういうことね。
宮田が言ってましたよね。
そうそうそう、うん。そこにある水は絶えず流れるが、その水は今見てるのと違うみたいな、なんかそんな感じのやつですよね。なんか、とか言ってて、本当その通りだなと思って。うん、で、なんかすごい死が結構唐突なんですよね。うん、この映画の中におけるスーパーフィフォーエバーって。急になくなっちゃう、なんか死、ああみたいな、ゾッとするような瞬間が劇中出てくるみたいな。
うん、
ね、お風呂入ってたら、ああみたいな。
うん
展開だったりとか。でも死ってでもそういうものだなっていう、
うん、
そう。本当急に来るし、みたいなことが、この映画の中ではさらっと描かれてて、
うん、
で、一方でそのなんてことない日常もすごくやっぱ愛おしいみたいな風に、やっぱなるんですよね。その過去の5年前にこう、ぐわっと行った時の、すごいどうでもいい感じ。
うん
コンビニでカップラーメンを食べましたみたいな。
うん、あと苗字が同じ3だったみたいな。
同じなんですね、苗字みたいなとか、あともう二人の出会い方のシーンとか、あの本当に、なんか目の前にいるお客さんが寝ながら携帯落としたのを落とさないで撮った瞬間を見た瞬間に、二人ともあっていうみたいな、偶然二人だけが見てたみたいなところからその出会いが始まってみたいな感じ、シーンがあったりとか。でもそういうことの愛おしさとかは、なくなっちゃう、過ぎていってしまうけど、それは永遠だなって思って、だから本当なんか、このすげえあっけからんとしたタイトルですけど、スーパーでハッピーでフォーエバーっていう、感じが、やっぱりすごく僕は印象に残って、確かにその、まあ、アフターさん的でもあるし、けどアフターさんよりも、なんかすごい概念に近いものだなっていうか、現実じゃない、ふわふわしてる。抽象概念としての死とか、失ってしまうことについての物語というか、っていうのは、も
う
僕本当、映画が観念的になればなるほど結構好きになっちゃうというか、あるし、観念的なものにちょっと接続しちゃうぐらいのものが結構好きではあるので、なんかそういう映画でも、あったなというふうな 思ってて、やっぱちょっと最近見て、やっぱちょっとこれは入れたいなぁと。最近見たばかりですけどね、もう見たてほやほやなんですけど、いや、これは入れたいって思いまして、はい。8位に入れました。はい。で、7位の時々私は考えるは、まあ、ヨコさんも挙げてくださってましたけど、本当に主人公の感じがすっげえなんかわかるんだ。僕は男性ですけど、なんていうのさね、別に誰かとのコミュニケーションが嫌ってわけじゃないけど、けどなんか苦手意識というか、なんかなんだろう、苦手意識なのかな。そう、臆病さとかがあって、こう、うまく人と、こう、交わることができないみたいな気持ちが、痛いほどわかる。今の今までもずっとそうやって生きてきたわ、みたいな気持ちをすごい代弁してくれてて、で、その中でおけるその彼女の死っていう、その空想の心地よさっていうのもすごいわかる。うんうん、確かにこう、僕も死にたいわけじゃないけど、ふと、ああ、死にてーって言葉に発しちゃうみたいな瞬間あるなって思って、なんかそれかなって僕にとってのその死の空想っていうのはって思ったんですよね。ちょっとした絶望。でも本当に実行するわけじゃないんで、みたいな感じの、うっすらとした絶望と孤独みたいなのが、彼女のその空想としてあってっていうのが、すごい僕は気持ちとしてわかるって思っちゃって。で、それでもやっぱりその彼女が職場での転職してきて、したら男性とこう、関係を持てるのか持てないのかみたいな話で、まあどうなっていくのかっていうのを見たときに、すごいやっぱ辛そうではあるんだけど、けどやっぱり、なんとか持とうとしてるみたいなところに、僕はすごい勇気ももらえたし、ちょっとやっぱうるっときちゃうというか、すごい静かな映画だけどドラマチックだなって思って、しかもなんか、後で気づいたんですけど、最後にかかる曲って白雪姫の曲なんですね。
そうなんですか。
確かに、ちょっとプリンセスっぽいっつうかなっていうか、ぽさ重ねてるのもちょっとなんかわかる気がするみたいな、こう世間とか何も、世界飛び出すのが怖い主人公が世界と向き合うみたいな、ある種の、ちょっとディズニープリンセス的なちょっと流れみたいな、というか一時期の、みたいなのにもちょっと重なるような感じもして、なんかあの曲良かったな、みたいなのを思い返したりとか、したりとかして。
退職した女の人と会うでしょう。
あそこ。
あそこでね、本当にわーってなっちゃった。
わかる。あのカフェで出会うし、
そうね。もう本当ね、いや、いいってしか言えないんですけど、そう。そういったこう人との出会い機微みたいな、その絵の臆病さみたいなのを、がやっぱ染みちゃうっていうのが本当に忘れられない。プラス、あ、やっぱ映画好きの男性としてあれはちょっとあれめっちゃやったんだぞみたいなところもプラスであったりとか、もうそこかいみたいなのもあるんですけど、でもそれはまあ、なんか、そう、わかるなって思っちゃうし。
なんか、あの後の中華屋でのね、会話のシーン、リアルでしたね。
そら、何の映画連れてったかわかりませんけど、ミニシアターだけ行き連れてちゃダメよ、みたいな感じじゃないですか。そこはディズニーから始めようか、みたいな。わかるんですよ。映画見ようって言ってた。映画めっちゃ好きですって言う人じゃない人に、いきなりミニシアターだけの一緒に行こうぜ、行っちゃダメですよ、みたいな。当たり前じゃないですか、みたいな。とか、まあ、あと、その街の美しさとか、もう忘れられなかったりとか、あと、まあ、個人的推しポイントはスラックでのメッセージにやったりと
か。はい。
映画で初めてスラックがこんなになんか、コミュニケーションツールとして素敵だなと思えた映画。
確かに。確かに。
そう。もうこれは、歴史に残るスラック映画ですっていう、ことだと思ってますんで、はい。そういう意味で僕はちょっと、まあ、自分へのめっちゃ刺さり具合とか、推しポイントもたくさんあるっていう映画でした。はい。で、6位のシステムクラッシャー。
はい。
今年その一番こう、まあね、どうすればよかったか、みたいな映画、僕にとってのって感じですね。本当にどうすればよかったんでしょうか、と思ってしまう、みたいな、そういう揺るがされる映画だったんです。はい。で、やっぱ主人公のその、女の子の魅力、もう感じつつも、でもやっぱり絶対これを受け入れられないみたいな、自分だったらみたいな状態でもあってみたいな。染まらなさというか、魅力だけど絶対無理みたいな感じが、じゃあどうすればよかったのみたいなことをやっぱ突きつけられてしまう。で、その彼女だけがなんか永遠に悪いとかじゃなくて、じゃあ社会側のというか、受け入れる側のある種の限界というか、 もちゃんと描いてて、うん、それこそ、いや、それ受け止める側はどうなん、死ぬ、しんどいじゃないですか、みたいな話をね、うん、まあ、言うわけすべての話で出てましたけど、それをちゃんと描いてるのはやっぱシステムクラッシャーだなっていうことだと思うんですよね。そう。そこの、まあ、優しくならねばならない、でもその限界、みたいなのを、まあ、ちゃんときちんと両方向き合って描いてくれてるっていうのが、やっぱすごく素晴らしい映画だったなと思って。で、いながら最後の飛躍、みたいなね、うん、映画の締め方も含めて、良かったなと。
あれも結構いいエンディング候補では入りますよね。そうですね。まさに映画を壊しに来るエンディングって意味では確かに若葉さんたちに似てるかもしれない。
そう。あの突き抜け方はもうなんか好き、たまらなくなるというかその、そのモラトリアム系映画だったらめちゃくちゃそれを刺さるんだけど、うん、そうも言ってられない事情の映画でもあるっていう。
社会を描いた上でそれをね。
っていう話だったので、そのやっぱバランス感覚というか丁寧さは素晴らしいと思って、本当に。という意味で本当になんか忘れがたい映画だったので、ちょっとこれは本当忘れがたい映画たくさんあったんですけど、やっぱこれは残したかったなっていう、上半期も入れてたんですけど、っていう感じでした。はい。
結構みんな優しいんですけどね。
そうなんですよね。
そうそうそう。
でもっていうね。
そう。そこの限界みたいなのがやっぱ描かれてるし、本当ね、どうすればよかったのかと、感じですけどね。はい。
はい。
はい。
じゃあ、こんな感じで10から6位終わったところで、はい、